こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネロ塾音声講座、今日は第162回お届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
心理的リアクタンスに抵抗された時の対処法。
心理的リアクタンス、
はい、またちょっと難しい言葉が出てきましたけれども、心理的リアクタンス、
はいはい、
まずここの、説明を、はい、したいなと思うんですけれども、
そうですね、はい、
ですね、
はい、
まあ、簡単に言いますと、
はい、
自分の自由が奪われたと感じた時に抵抗する心理作用、
はい、
まあ、簡単に言うって言いましたけど
もう
まあ言葉にするとそういうことなんですよ、
はい
はい、これはもう昔から提唱されている、
そうですね、
ですかね、
はい、もう50、60年ぐらい前ですかね、アメリカのジャック・ブルームという心理学者が提唱したのが、
はい、
この心理的リアクタンス、
うん、
サイコロジカルリアクタンス、
リアクタンス、
はい、はい、これは、ね、まあ、自由が奪われる、
はい、
うん、何かを選ぶときに、
はい、
これを選ばなきゃダメだよ、
うん、
あるいはこれは選べないよ、
うん、
と言われた時に、なんでっていう、
そういうことですよね、
はい、ちょっとこう反応が、
うん、
心の中で起こるという
ですよね、
はい、
まあ、人間ってほら、やっぱり自由に何かをしたい、
うん、
自分の意思でいろいろ決めたいというのがこう根底に、無意識にあると思うんですよね、
はい、
それがこうなんとなく犯された時、
うん、
あれこれって自分の意思と関係なく決められているって感じた時に、無意識に発動するものですよね、
うん、ね、そこですよね、なんかこう発動してくるっていう感じ、
うん、そうだから、例えば私がすごいカレーが好きで、
はい、
ね、カレー毎日食べてもいいなって思ってたとします、
うん、ね、スパイスも買い集めちゃうくらいで、
買い集めているのに、
はい、
でも、はい、例えばじゃあ、フェルモンドさん、
はい、
あなた明日は必ずカレーを食べてください、
うん、
明後日もカレーを食べてください、
うん、
はい、よろしくお願いしますって言われると、はい、いや、いや毎日なんか食べられないよ、
うん、ね、うん、
っていう、こうカレーが好きなのに、はい、人からそれをこう指示されたりとかした時に、
うん、
なんとなく、いやカレーを毎日食べるかどうかは自分が決めたいわけですよ、
うん、
だから仮に食べるとしても、
はい、
なんとなく自由が奪われた感じがある、
うん、
この時に嫌だな、なんか、いやじゃあカレーなんか食べない、
うん、
毎日なんか食べないっていう、この抵抗する作用のことですよね。
わ、はいね、はい、かりましたって素直に従う人もいれば、
うん、
わざと和食食べてやるみたいな、
そうそう、
人も出てくれば、
うん、なんかもうカレー作ってあるんだけど明日揚げ出しとか食ってやるみたいな、
ね、いや実際にこのジャック・ブルームが、
うん、
実験をした、
はい、
1966年ですかね、はい、野菜が嫌いな子供たちに、
はい、
こうその好き嫌いをやめさせる実験、
うん、
でこういろいろ、まあ、手を変え品を変え、
うん、
ね、細かく玉ねぎを刻んでハンバーグに忍び
混ぜるとか
ね、こうそういうことを、
はい、
こうね、手助けを、
うん、
こうすればするほど、
はい、
その子供たちが嫌いな野菜に対する抵抗感を強めてしまったという。
ああ、この無理やり食べさせられてるということですよね。
でしょうね。
を感じてしまった
と。はい、うん。だからピーマンが嫌いだっていう子供に、はい、
うん、
じゃあピーマンが食べやすいように、
はい、
すりおろしてクッキーにして焼いたんだから食べなさいとか。
ピーマン食うよ
ね。
嫌だなそれ。
で確かに食べて食べやすいものになったとしても、う
ん、はい、
なんかいろいろこうね、なんか騙されて、
う
ん、ね、
ね、
無理やり押し付けられてるような 気がするなっていう感じなんでしょうね。
そうですね。なんならピーマンに対する感度が
上がっちゃ
ってる。
そうそう。
ピーマンのアンテナがね、何本も立っちゃったみたいな感じですよね。
これはもう子供ほど素直だから、はい、もうね、やだやだってなるんでしょうね。
うんうんうん、そういうことですよね。はい、まあ、純粋にこれをやりなさいみたいなことを言われると、
うん、
なかなか人間、
ね、
ね、やる気が、そこまでは本気で起きない。
ね、これも小中学生の頃に、宿題やりなさいとか言われて、うんうん、今やろうと思ったのにっていう。
ね、私もしょっちゅう言って
ます。ね、あれです。
今洗おうと思ったのにみたいな。
でも、
全然テレビ見たり、うん、あのパソコンで YouTube 見たりしてるのに、あ、今洗おうと。
言われたから。
言われたからもうやらない。そうそうそう。
それですよね。心理的リアクタンスという。
うん、よく、はい、事例として、例えば、
はい、
本、
うん。
本を自分が読んですごくいい本って、なんとなく人におすすめしたくなるじゃないですか。
はい、
でも相手が求めてないことって多々ありますよね。
ありますね。
でも本ってなんかそういうの結構あると思うんですけど、これ絶対いいから読んでみる。まあもちろんこう関係性がしっかりしていて、ね、その人が紹介してくれる本は本当にいつもありがたいというのであれば別ですけども、なんとなく、いや、この本絶対いいから、これ貸すから、
はい、
なんならあげるから読んどいていいよって言われてもらったものって、あんま読まないですよね。
ね。
でもたとえ同じ本でも自分がお金を出して買ったとしたら、それは自分の意思で買ってるんで、まあやっぱそれなりに読むと。
ですよね。
ね、まあ、そんなとこにもこう心理的リアクタンスがちょこちょこと発動してしまう特性が人間には
ありますね。
いうことですよね。うん、なんで今日はその発動された時の対処法ということなので、
はい、
まあ、コミュニケーションを行っていく上で、なかなかこうね、普通に何かお願いしたい、
はい、
だけれども相手のこう心理的リアクタンスが発動してしまって、
はい、
うまくいかない、
ね、
こういうのが多々あるので、
はい、
まあ、この心理的リアクタンスの特性を知って、ちょっと別のアプローチをするとか
ですね。うん、はい、アプローチする側として
、うん、うまく受け入れてもらえるような、
はい、
コミュニケーション法ですよね。
ですね。
を今日はちょっとお話したいなと思うん
ですけど
ね。はい、はい、あのちょっと似た言葉で、
はい、
さっきこうやりなさいって言われるとやりたくなくなるみたいな話ありましたけど、
はい、
カリギュラ効果なんていうのもありますよね。
はい、
はい、これもあの禁止されるとやりたくなる。
ね、ね、かえって。うん、そう、うん、昔ね、カリギュラーっていう映画が、
はい、
あまりにこう過激で、
はい、
禁止されてしまったと。
うん、
そうすると余計にみんな話題になって、
はい、
見たがるという、
はいはい、よくありますよね。
ね、
うん、公開なんです、公開禁止になって見たくなるみたいな。
うん、だそれをまあ、禁止までしてしまったら、
うん、
まあね、売れなくなるわけですけども、
はい、
逆手にとって、
うん、
もうこれ作れませんとか、出せませんというふうに、でわざとこの心理的リアクタンスを誘ってから本格的に売るみたいな、うん、そういう手法が使われるくらいですね、
はい、
ね、カリグラ効果が利用されているという、うん、ことも
ですよね、
あるんですよ、
ね、いうのもありますよね。まあ、この心理的リアクタンスっていうのは結構こう発動する時っていうのは、
はい、
そうしようと思ってしてるというよりは、やっぱり本人からすると、
はい、
なんとなく嫌だなっていう感じがして、ね、
はい、
無意識に抵抗してしまうみたいなこう特性があると思うんですよね。
無意識ですよね。
ね、はい、あ、なんか言われた、あ、それ嫌だっていうよりも、なんかちょっと嫌だな、明日カレー確かに食べようとは思ったけどなんかちょっと嫌だなっていう、ね、
ね、
そういうモヤモヤっとしたものがあるじゃないですか。でもやっぱりちょっとこうあの抵抗感を感じて、まあ、そういう対応してしまうっていうのがあるので、まあ、それはそれをね、
はい、
こちら側としてもやっぱその特性を知っておいた方がいいという、うん、ことですよね。
ですね。だから相手に心理的リアクタンスが生じてしまうと、
はい、
ね、こう動いてくれない、ね、うん、上司から部下に対して指示をするときなんかにも、はい、これでは困っちゃうわけですよね、うんうん、あるいは話を聞いてくれない。
確かに、
うん、
ね、その上司から部下もそうですし、
はい、
もちろんこう友人関係であっても、うん、
はい、
まあ、ちょっと間違えるとその無意識の抵抗感を、うん、が出てしまったり、
関係構築がこうスムーズにいかなくなる、
うん、そうですね、
うん、
あとは例えば、ね、営業なんかだったら、
はい、
如実に
出ますね。
ちょっとでも抵抗感が あるものなら、
うん、
ね、ただでさえそんなにこう買いたかったりするものでもないので、
はい、ね、
うん、
そっちが非常にシビアですよね。
ですよね。
上司から部下であれば、うん、まだ、
まあ、まあ仕事だからみたいなね。
そうそうそう、
ね、
うん、で言う側も、ね、これいやちょっと嫌かもしれないけど頼むよ、
うんうん、
で言われた側もまあしょうがないですよねってなるけども、うん、セールスを受けて買うお客さんとしては、
うん、
もうほんのちょっとのこう気分で、
うん、
うーん、まあ、またにしますっていう
ですよ、ね、
さらっとね、
うん、なりがちなんで、
ですよね、
はい、まあ、いろいろなやっぱりコミュニケーションの場面でこの心理的リアクタンスというものには対応していかないと通る要望も通らない、お願いも聞いてもらえないっていうようなねことがあるかなと。
もったいないですもんね。
もったいないですよね、はい、ではですね、
はい、
まあ、大体ちょっと事例なんかも話しましたけども、
はい、
心理的リアクタンスの事例というものをもう少しちょっと紹介していきたいかなと思うんですけど、
ざっとこんな感じのがあるよというので、
はいはい、
まあ、さっきの勉強しなさいと言われて発動する心理的リアクタンスとしては、はい、今やろうと思ってたのになっていう、うん、もうやりたくなくなったっていう、
はい、
ね、この論理的に考えたら、この心理的リアクタンスを除外して考えたら、うん、言われたからやらないっていうのは、
はい、
ね、本来おかしいんだけれども、
うん、
なんかこう気分的にっていうで言ってみれば、
はい、
大人の反応ではないっていうところはあるんですよね。
確かに
心理的リアクタンス
ね、
はい、
嫌だ、なんか嫌だからやらないみたいな、ね、
そうそうそう、
うん、
あとは
ですもん、ね、
そうですね、こう毎日会いたいっていう風に、
毎日会いたい、はい、
あんまり言われると、
うん、
なんかちょっと重たくなってきて、
はい、
っていう、ね、あんまり、ね、週一でいいかなみたいになってくるっていう、そういうのも心理的リアクタンス。
じゃあその逆もある
ですね。ちょっと最近忙しくって、
うん、
しばらく会えないかもって言われると、うん、なんとか、
とかして
30分でも会えないかなって言い出すという
それはこう恋愛のテクニックで
使
っていいか悪いか置いといて、
はい、置いといて
、はい、そういう傾向はあると
ということですよね、
うん、
それも心理的リアクタンスで説明ができるという。
なるほど、
はい、あとはですね、
はい、
商品が人気で売り切れましたと、
うん、はい、
で次入荷の予定はありませんと言われると、
言われると
途端に欲しくなって、
なんかあのヤフオク調べたり、
そうそう、
メルカリ調べたり、
ね、
うん、
いや最近あの半導体が
品
薄で、
ね、
で、デジカメが品薄になってるらしいですね。
デジカメも全然手に入らないですね。
はい、
はい、
私もこの間、スキャナーを買おうと思って、それも半導体のせいなのか、
うん、
今3ヶ月待ちですって言われて、
3ヶ月待ち、
そうなんです、
スキャナーが、
スキャナーが、でそれはビッグカメラで聞いたんですでね、そういうとこ行くと、
うん、
今ここで買わせるために、
うん、
いろいろ言うっていうのはありますよね、
うん、
でも、ね、そうじゃないんですっていう感じで、いろいろ、いやこれあの他のお店に行っても、
はい、
通販でも、うん、あの同じですからって言われて、
そうですよね、
そうで、あの今ここであの頼んだら、
うん、
3ヶ月後には来ますかって聞いたら、はい、そう、あの入ってくる順にお渡ししている状況で、
う 予約みたいな感じ。そうなんですか。
だから3ヶ月と、うん、まあ、約束はできないんだけれども、うん、おそらくお渡しできるんじゃないかと思いますと言われて、うん、でもだったらここだなと思って
で予約してしまったと。
でそしたらですね、結果的には半月ぐらいできたんです
けど、はいはい、
でもう手に入ったんです、うん、今いろんな商品が
ですよね。私もそれ昨日、
はい、
これその事例がありました、
はい、
同じあの、まあ、趣味でレコーダー買うレベルなんですけどね、
録音
する、
はい
はい、もうどんだけ録音できるんだっていうぐらい機材あるんですけど、はい、ちょっと夢のような機材が最近発売されまして、
はいはい、
あのこうやってねポッドキャストとか録音してますけど、
はい、
録音する時の音量のこうボリューム、声のボリュームって結構シビアじゃないですか。
そうですよ
ね。ちっちゃい声すぎたら、はい、なんかノイズまみれになっちゃうし、でもこう割れちゃったら
もうね
使い物にならないし、
はい、
で今度出たレコーダーっていうのは、
はい、
音量の調節っていう概念を取っ払った夢のようなあのレコーダーがありまして。
ということは絶対割れない。
絶対割れない。どんな小さい声で喋っても絶対持ち上げることができるっていう。でノイズは皆無っていう、そういうのがあるんですよ。とんでもなくダイナミックレンジが広いから、うん、もはや気にする必要がないっていう、
うん、
まあ録音方式のレコーダーが、まあ、あるんですけど、
はあ、
だからもうボリューム調整っていうのがないんですよ。
はい、
絶対割れないんで。だ大爆音でも割れないし、
はい、
すごい小声で話しても後から救えるという状況なんですよ。
つまりは、まはい、耳でその場で聞いているのの感覚で入ると、
はい、そうですそうです。で、あ、まあ、後から、
はい、
補正ができるということな、
はい、
まあ、そういうレコーダーがありまして、まあ、当然人気になるんですけど、で、まあ、普段これで録音してるので、
はい、
まあ急いで買うこともないかなと、まあ
ね、困ってはいない。
そうちょっと思いつつしばらくちょっと放置してたんですけど、
はい、
ふと買いたくなったんですよなんか
欲しくなった
欲しくなった、欲しくなった。で、まあ、金額調べて、
はい、
まあ、3万4万ぐらいだと、
うん、
まあ、買いたくまあでもどうそうか値段もこんなもんかと思って、
はい、
まあ、いつでも買えるだろうし、
うん、
まあ、必要になったらもうちょっと待とうかなみたいな感じで、
はい、
ちょっと一回置いてしまったんですよ、
はい、
で昨日うん、なんかでもちょっと欲しいなと思って、
はい、
じゃあ今日買おうと、
うんうんうん、
と思って、まあ、いつも買っているサイトとかに、ね、
はい、
買おうと思って見たら全部在庫なしになってたんですよ。
へえ、
欲しくてしょうがないんですよ今
ね。ね、
そう、
あかり蔵効果が。
そう、
はい、
もう別にどっちでもなんならまあ先でもいいかなと思ってたのに、全部のサイトで在庫なしって見た瞬間にこれは欲しいぞと思って、ね、メルカリ調べるしたらなんか3万円が10万円ぐらいになってたりとか、
ね、
それ見たらなんかもっと欲しくなってなんなら10万円でもいいかなってちょっと思ってしまったりもして、もうね完全にこのカリギュラ効果にやられ
て、うん、やられましたね、
はい、まあ、買ってないですけどね。
うん、
はい、そんなことが昨日ありました
ね。今ねその品薄なのは、まあ、しばらく待てば、
うん、
あ来るでしょうけども、
はい、
ね、目の前でそれやられちゃうと。
そうなんですよ。ただ在庫なしっていうのを知っただけなんですけどね、
はい、
もうあるとこがどっかあるんじゃないかと思って、もうなんかすっごいあの田舎のなんか個人でやってる電気屋さんのサイトとかに1個あるんじゃないかみたいな
ね、
はい、
そういうの考えますよね、
はい、それでもないっていうそんなのがあるんで、まあどうしてもこうはこれを思ってしまいます
ね。ほか、ね、にはそうですね、はい、もうお店自体が閉まります、うん、閉めますなんていう、閉店しますっていうと、はい、
うん、
あもうこのお店の商品手に入らないのか、
うん、
で気に入ってるものがあったらもうこれ全部くださいって、
ね、
普段なら、まあ、3年5年かけて買うくらいの量を、うん、もうその場で買ってしまうっていう。
ありますよね、うん、廃盤になりそうな時とかもね、
はい、ありますね。私もあの着物、木綿の着物を売ってる専門店があったんですね、はい、 はい、でそんなに頻繁には買わなくても、うんうん、もういつも着てるものなのでそれこそ困ってないわけですよね、
うん、
でたまにちょっとこう気が向くと、
はい、
この埼玉の会社なので、ネットで見てで連絡するんですけど、はい、うん、ある時久々に見たらですねもう店じまいしてたんですよ。
あらららね、もうすでに。
そうなんです。でそうなると、
う
ん、逆に困っちゃうんですよね。
そうですね。もう店じまいしていたということは、はい、
もう手に入らない。
手に入らない。
だからもう、うん、もう一生分の着物をそこでまとめ買いしとけばよかったって、
ね、そうですね。
でも連絡しようとしたけども、うん、とりあえず。でしたね、
そうか、もう少し前に知っていたら本当にまとめ買いしてたかもしれない
でしょうね。あとはそうですね、はい、群馬県には海がない。
群馬県には、はい、
海がないです、ね、
群馬県には海ないですね。ね、
よく海なし県、はい、海なし県って言われる、
うん、
で新潟には海がある、
うん、そうですね。
でそうするとですね、うん、私も群馬から新潟に出てきて、
はい、
当時はもう海っていうと特別なもの、
うん、夏、ね、わざわざ新潟に行き、
ねね、群馬から夏休みといえば、うん、新潟か太平洋側の、
うん、
千葉とか神奈川とかに行くわけですよね、はい、そういう特別なものが目の前に広がってるで、
はい、
うおーってこうなるわけですよ。
なりますね。
でそれを見て周りの友達がですね、
うん、
うわ群馬県人だって
失礼なやつですね。随分と
聞いたらですね、はい、なんか群馬県人特有の反応だって言うんですよ。この海を
完全に失礼なやつですね。
海が視界に入った途端に声を出すで私、はい、その時はそんな海を見て喜ぶやつもっと大勢いるだろうと思って、
は
い、そしたらその後20年ぐらい、
はい、
でたまにそういう機会、
はいはい、
確かにそうなんですよね。
確かにそうですね。
確かに、
確かに、ね、
群馬県人
声を出す、
海がパッと見えた瞬間に、うん、おうとか、うん、海とか言うんですよ。
いや確かに私今茨城ですけど、はい、海ありますが、はい、ちょっとこう北の方に行って、うん、海が見える、高速道路から海が見えるとこがあるでしょ、
はい、
おお海って言っちゃいましたこの前
でしょう、
はい、
そう、
はい、
だ
言う、
だそれこそ
なんなら湖でも
いい、そうね、はい、おおって言いますよね、
霞ヶ浦とかって言っちゃいますかね、はい、
だそれはね、こう群馬は海がないから、
はい、
だからこう、まあ、海に恵まれてないから夏になったら何とかして海行きたいで、
はいはい、
で新潟は海に恵まれてるから、
はい、そうですね、
なんでわざわざ
目の前海みたいな感じです ね、
だからわざわざ海の近くに住んでいるというのに、
うん、
もう行かなくなっちゃう、
そうですね、
ね、
なるほど、それもそういうことですね、
うん、で新潟というと雪が降るので、
はい、
だこれはまあね、あのスキーを趣味でやっているかどうかで違いはありますけど、
うん、
なんかこう東京の方から、ね、スキーを担いで新幹線で、新潟のスキー場に
行くんですよね、
はい、大勢でこう押しかけてくるわけですよね、うん、でところが新潟に住んでると、
うん、
まあ、そこまでわざわざスキー場行かなくても、うん、で特に混むスキー場に行かなくても、
そうですね、
この辺の近所のところで滑って体内とかいいじゃないかとかっていう風にもなるんですよね、
うん、確かによくイメージとして新潟の人はみんな滑れるみたいな、
あ、そんなこと全然ないんです、
ね、全然そんなことなかったりしますもんね。
帰って滑らないですもんね。
帰って滑らない絶対なんなら絶対スキー場行かないみたいな ね、
うん、はい、というのも心理的リアクタンスである程度説明ができるなという、
そうですね、
なるほど、
まあ面白いというか、
はい、
もうね、子供みたいな反応だと言いながらも、
うん、
これは消えない反応ですね。
そうなんですね。ね、無意識下で起こるから、
うん、
大人の年齢ではあっても、
はい、
そういうものが水面下で刺激されてるという。
やっぱり人間ってこうね、自分の話を聞いてもらいたいのがベースにあるっていうのもありましたし、 なんか自由にしたい、はい、やっぱね、自分がこうしたいっていうものを実現したいっていうのがやっぱ根底にあるんでしょうね。そういう欲求が、はい、何かにこう邪魔されたと感じた時の抵抗っていうのはそれなりにあるんでしょうね。まあ、ということでですね、
はい
はい、その心理的リアクタンスに合ってしまった時、
はい、
まあ、自分ではなく、まあ、相手がですね、はい、そういう反応をして、うん、なかなかあのコミュニケーションがうまくいかなかったり、
動いてくれないとか、
動いてくれない、うん、まあ、こっちの思うような、はい、対応に ならなかった時の、うん、テクニックですね、
はい、
それに対処するテクニックというのをちょっと、
はい、
メインとしてまとめてみたいんですけど、
はい
はい、それではその1、
はい、
質問させる、
させる方ですね、
うん、
はい、
これは質問、相手に質問させるということは、
はい、
主導権が相手に行くと、
うん、ですね。
つまりはそういうことですね、
はい、
うん、
これこちら側から、
はい、
これはいいものだから、うん、ぜひ、おすすめなんですよ、うん、でちょっと説明いいですかって言って説明を1から10まで、うん、と説明 をしようとすると心理的リアクタンスの壁にこう阻まれて、
うん、
いやちょっと興味ないんでとか、あ、時間ないんでとかっていうふうにこう言われてしまう、と、はい、
うん、
いうところがわざとこう隙を作るというか、
そこですよね。質問させるのって結構難しい、
はい、
はい、
なんかわざと突っ込みどころを残しておくと、うん、え何それ、
はい、
と相手からこう来てくれる
ね、
はい、
それができればもう相手が自分で興味を持って聞いているという関係性に変わりますもんね。
ですね、
うん、
これついこの間聞いたのは、
はい、
ネットの広告で、
はい、
何かこうパッとバナーみたいなのが出てきて、
うんうん、
でそれに書いてあったのが、ドアノブに、なんか寝るときには輪ゴムをかけなさいみたいな、なんかそんな、なんかその、そういう絵が、この、
丸いドアノブですか？
それがちょっとわからないんですけどね、
はいはい、
まあ、こう絵には描いてくれたんですけど、
うん、
で、それに輪ゴムのような、ゴム紐のようなものが、8の字になって、こう、ドアノブと、その壁の方の金具みたいなところにこう引っ掛けてあるという。
うん
う
ん、
で、それを見たときに、
はい、
なんだろうこれは、
うん、
何が言いたいんだろう、その寝るときにはこうして寝なさいっていう、そのちょっとしたコピーは書いてあったんだけど、うん、
それがフックになったわけですね。
そうなんですね、はい、でまあただちょっと怖いのでクリックはしませんでしたっていうので終わってたんですけど、はい、
うん、
なんかそれうまいなっていう感じですよね。
そっか、そこで質問させれば、
はい、
そのドアノブにかけてるゴムに、
はい、
私興味があるんでっていうことに急に変わっちゃうと、
ね、それを、ね、同じようにその下に、うん、この寝るときにはこうっていうところに、うん、なんか防犯グッズでこれこれでこれをかけておくことで侵入者を防げますみたいなのが書いてあったら、
うん、
あ、まあそういうセールスねっていうので、
うん、
まあ、普通の反応だけれども、
はい、
すっごく情報量が少ない。
なるほど、そういうことか、うん、
すると、はあ、どういう意味、うん、というふうにすっごく刺激されるという。
でそれに対して回答を得られたら、
はい、
ああ確かにそれってあったらいいかもねって解釈しがち
ですよね、
うん、
これ相手の方がガンガン来ると、
うん、
もう心理的リアクタンスが働いて、
はい、
ゴム紐ぐらいで侵入者防げないよみたいに
ってなっちゃうんですよ ね。そこか、そこで相手に質問させるというのは、
はい、うん、必ずしも
ありますね。
情報 100% を出さないで、うん、自分から聞いてきてもらうという、
これは、
うん、
質問させたいですけども、
はい、
その隙を作るというところがポイントですね。
ですね、
はい、質問させるように意識をして持っていかないといけない、
はい、
はい、 まあ、でも質問させることができれば、うん、もうそこに乗っかれば、
はい、
ね、自分から興味を持って聞いているということに変わるということですね。はい、ではテクニックその2、
はい、
選択肢を与える、
はい、
まあ、これも選択肢を与えているので、
はい、
自分が選ぶわけですよね。
ですね、
うん、はい、自ら選ぶのでそこで自由度が、まあ、あるから心理的リアクタンスが働かなくて済む、
はい、
押し付けられているわけではなくて自分で選んだということになる
ですね、
だと思いますね。
商品 A と B、はい、ね、どちらの方が色はお好みですかなんて言われると、
うん、
全然まだ買うつもりじゃないのに、うん、ああ色で言ったらこっちでしょうかねみたいに、
はいはい、
なんとなくさらっと答えてしまうという、
うん、
はい、
そうですね、選択肢を与える、まあ、これは気をつけなければいけないのは、
はい、
なんかそれをさらに見透かされて、
うん、
いやいやまだあの色じゃないから、
そうそうそう、うん、いや、 やっぱりねさすがに、ね、うん、来ましたよね、うん、そうそう、色で今迷ってるんじゃないんですよっていう
そこでさらに心理的リアクタンスが働くというね、はい、こともあり得るので、
ですね、
はい、
はい、
まあ、そこは気をつけないといけない
ですよね、
テクニックに走りすぎると、
はい、
そういうことになってしまうので、
はい、
うん、まあ、ただ自分の意思で決めてもらうという、うん、そういう考え方から来てるということ
ですね、
いうことですね、
はい、はい、
ではテクニックその3、
はい、
説得しようとしない、はい、
これは、うん、説得する方法というのが、
はい、
こう一般によく話し方のテクニックとして、うん、でこういうふうにすると説得できるよって納得されるよっていう言われているのに、
はい、
逆ですよね、説得しようとしない
ですよね、
はい、でこれは、
はい、
まあ、今 の, その何かを売るという時によく起こるわけですけども、
はい、
お客さんがこれを買う理由、買わなければいけない理由を、
はい、
もういくつもこう並べて、
うん、
だからもうこれは買ってくださいお願いしますっていう、
買うべきです、
そうそうそう、
はい、
っていうふうにされればされるほど、
はい、
買いたくなくなるという
ですよね、
はい、
うん、
でこれも私もそんなんかね気分的にみたいなことはあんまり言いたくないなとは思いながらも、うん、あ、なんかわかるなっていうのは、食事していてこう何か追加で注文をする、うん、デザートを頼むとか、
はい、
っていう時に、あまりこれをって勧められると、
うん、
まあ、頼みたくなくなるというか、
そうなんですね、
この言われなくても頼むのにわざわざ勧められると、うん、
外したくなる、
別にいいかなっていうふうになるというのは、うん、あるんですね。
ありますね。逆に自分がなんかその場のノリで、はい、なんかおすすめありますかって言われ聞いて、
うん、自分から
あ、そうですね、今日入ったこれがおすすめですってなると、
は
い、
うん、
まあそれを頼むじゃないですか。
ですよね。
なのでやっぱり自分の意思から生まれたものっていうのは強いんでしょうね、
うんうん、ね、自分から動く、
はい、
ね、そういうふうに仕向けるというのが
ですよね、
動かす側のテクニックなんでしょうね、
はい、だこの説得しようとしたり、
はい、
ちょっとお願いを、うん、本当はなんか入れた方がいいんじゃないかと思いがちですけど、
はい、
そうではないっていうところですよね、うん、あのウェブの、
はい、
こうコピーじゃないな、例えば会員登録をさせるような、
はい、ありますね、
コピーっていうかね、あって、はい、あのね、例えばこのサイトの会員になるととてもお得ですと、
はい、
まあ、これこれこれでお得です、
はい、
言葉があったとします、
はい、
でもう一つ、あ、最初は全く一緒なんです、
はい、
このサイトの会員になるとこれこれこれでとてもお得です、
うん、
ただし最後に、
はい、
なので今すぐ会員登録してくださいって付け加えたこの2パターンを用意したらしいんです、
はい、
普通に考えたら、
はい、
この後者の方が登録 し,、
はい、
しそうじゃない
ですか。ですね。
でも、
はい、
違ったんですよ。 それを言わない方が登録する、
は
い、これはこれこれこれこの会員になるとこういう特典があってとてもお得ですと、
は
い、
うん、
だから登録してくださいよ、
はい、
って言われてるような感じ。
もう完全に追い詰めにかかって、
そうそうそうそう、はい、まあそこね、あのウェブ上の文章なんで、はい、そこまではこう、あの、そうですね、強い言葉ではないと思いますけども、
うん、
それでもなんとなく、はい、なんか、ああ無理やり登録させられてるみたいな、
うん、なんとしても登録してほしいんだな、
そう、なんとなく働くんでしょうね、
うんうんうん、
だから純粋に事実としてこの会員登録、はい、会員登録するとこういうことがお得なことがありますと、はい、それで十分
で、ね、
で自分の意思で登録する、
はい、うん、
そうすると自分の意思で登録したサイトなので、
はい、
ね、その後来たのも、まあ、自分が頼んだからメールが来るとか、
うん、
なるんで、たったそれの一言でも反応が違う、
はい、ね、はい、心理的リアクタンスが起きてるんですね。
うん、昔は結構ね、ここに何々を入れてボタンを押して何々してこうしてくださいみたいなありましたけど、
はい、
まあ、それもやり方によってマイナスに働くこともあるということですよね。
ですよね、うん、だこういうのって、
はい、
ね、難しいなと、
うん、
まあ、相手が生きた人間だから当然なんだけれども、
はい、うん、
この人に動いてもらう方法として、
うん、
今のこの心理的リアクタンスというのが今回、ね、
はい、
取り上げましたけれども、
はい、
ただ広告の文章の中で、うん、お客さんに何をしてほしいのかが明確になっていないのはこう反応が下がるっていうこともまたあるんですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、
この商品を買ってほしい進めているのか、うん、問い合わせフォームから何か悩みを送ってほしいのか、うん、予約の電話が欲しいのか、
はいはい、
何をしたらいいのっていうのがわからないチラシ
は、
はいは
い、それちょっと反応しづらい
ですよね、
うん、
そこはもうこれこれをしてくださいと、うん、もう明確に、うん、言いましょうっていう原則は一方でありながら、
うん、はい、ありながら、
はい、でも、うん、心理的リアクタンスを起こすとこう、ね、逆にそれ言わなかった方がマシだったという、うん、
そうですね、
うん、
なんか、まあ、根本にあるのは、はい、その人の意思で動いてもらう、うん、ように作るってことですよ ね、
はい、ですね、
こちらがこう誘導して、
はい、
無理やり登録させてみたいなのを感じさせるんではなくて、
うん、
あくまで自分での意思で登録するみたいな、ね、
うん、はい、
自分の意思で買 う、
っていう、そこですよね、
そこに持っていくのをまあ意識するだけでも違うと思いますね、
はい、
うん、ではテクニックその4、
はい、
現状をあえて肯定する、
はい、
これはどういう、
ね、ちょっと分かりづらいですよね、
はい、
現状をあえて肯定、
うん、
これは物を売るとき、
はい、
何かを進めるときに、
うん、
現状を否定するというテクニックが多い、
はい、お、今あなたはこのままでいくと死にますよみたいな、
はい、ものすごい否定ですけどね
、は
い、でも、うん、極端に言ったらそういうことですよね、
うん、
これ今買わなかったら困りますよって、
うんうん、
その、ね、半導体のせいなのか、
はい、
エアコンが、ね、うん、これから真夏を迎える今、
はい、
足りなくなってるらしいんですよね、
うん、
そしたらもう電気屋さんに行ったら売る方は楽ですよね、
ですよね、
もうこれこれの
砂漠で水を売る的な、
そうそうそう、
うん、
事情はみんな分かるわけだし、ね、調べてもそういう答えが出てくるわけだから、うん、今買わないと、
はい、
もうこの夏はもう酷暑の中で過ごすことになりますよっていう、うん、これは現状否定、
はい、
今相手が安定した平和な生活をしているっていうのをこう揺るがせる、
うん、そうですね、
はい
はい、
ところがこのテクニック、
はい、
これは心理的リアクタンスを起こさせないように、はい、
うん、
わざと肯定してあげる、
おう、ほうほうほう、
はい、
今のそうですね、今のその人の現状を、
はい、
あえて肯定することで、
はい、
そうです、その逆を引き出すってことですかね、
ですね、
はい、
だからこ、うん、今これこれでお困りでしょうっていうのは否定しに 行くわけですよね、
うん、そういやいや困ってないよ
ですね、そう言いたくなる、
うんうん、
このこれがね、エアコンがないと、ね、死ぬ思いするから嫌でしょ、
うんうん、
って言われると、いや暑いのは割と得意なんでみたいな
って言いたくもなる
ね、
はい、
だからそこをね、いや仮にエアコンが今年手に入らなそうだけれども、
うん、
そうなったとしても日本の夏ぐらい大したことないですよね、うん、って言われると、
いやいや
ちょっとうちペットもいるし、うん、みたいに自分からちょっとこの足りないところを言い出すという、
う
ん、わざとそのマイナスはありませんよねっていう言い方をしてあげると、うんうん、自分からマイナスを言ってくれるという、
うん、なるほどなるほど、うん、それはありますね、
うん、
なんだろう、例えばスポーツする、
はい、
一緒に例えばしたいなと思って、はい、
うん、
テニスしましょうよって言っても、はい、いやーみたいな、
なかなかね、
なかなか多分そのそれを逆に逆手にとって、
はいは
い、いや何とかさんってもうあれですよね、うん、あのスポーツなんてする年齢でもないし、でもうやんないですよね
はい、はい、
って言われると、いやいやいや何言ってるんだ
よ、
なんならテニス斉藤さんやってるんでしましょう
よ、ね、やりますよっていうね、はい、はいはい、うん、そこですよね、あのね、私着物、ね、和服を着てますけど、
はい、
ね、でやっぱりその着物屋さんは着ていない男性に着物を勧めるっていうのは難しいって言うんですよね、はい、
確かに全く意識もしてないですし、正直言えば
ね、
うん、
で着物着ないことで困るなんて全くないし、
全くないし、
そういう人に、うん、ね、こういう場面で着物がないと困りますよなんて言ったって、うん、いやいや困らないでしょ、
ここ何十年困ってないですっていうね、
ね、うん、で、ね、着物を着られるようになったら楽しいですよって言われても、うん、着たことない人は、ね、想像もつかないから、
はい、
いや他に楽しみあるしって、ね、だそういう時に逆に、うん、このね、いや和服なんて、ね、こうね、着ようって考えたこと、ね、ないでしょうねって言われると、
うん、
そんなこともないんですよ、うん、夏に浴衣ぐらい着られたらいいかななんて
思ってるんですよ、
たまになんてね、そうそうそう、あと、え、本当ですかっていうところでこう突破口が
開けると、
うん、
あ、それはありますね、不思議ですよね、でも
ね、
うん、昨日もまた昨日の話なんですけど、
はい、
あのお店で、はい、とあるお店で、
はい、
まあ、買い物レジに行った時に、うん、今会員登録をすると、
はい、
10% オフになりますと、
うん、
でいかがですかって聞かれるんですけど、
はい、
結構私めんどくさいんですよ、
めんどくさいですよね、
なんですよ、なんか 10% とか言われても、
はい、
いや結構な金額になるんですよ、
うん、なるなる、
でも、ね、いや今日はいいですっていう今日はいいですをあの何回も発動するんですけど、
はい、
いや今日はちょっと急いでるんでって毎回急いでるんで、ね、でもですよ、まあ、はい、絶対お店ではこういうことはやんないですけど、
うん、
あの仮にこれを利用して、
はいは
い、いやこれ登録すると 10% オフに今日この買い物からなるんですけど、うん、まあ面倒だから登録しないですよねって
お忙しいですよね
ですって言われたら、はい、え 10% だったらしようかなってなるかもしれない、
ね、
まあお店なんでね、そういうアプローチは絶対にしないと思いますけど、
なんか魚でするみたいな、
そう、でも例えば店員さんが知り合いですごく仲が良くて、
うん、
でも 10% だけどあれだよね、
斉藤さん忙しいからね、
うん、いやいや待って待って、登録したら 10% なんだよねちょっとちゃんと説明しないと逆にまずくない
ねえねえ、いや今日暇暇とか、
うん、暇暇、ね、うん、何なら今登録する、
うん、
それもね、
ねえ、
それがいいだとかダメだとかっていうのもそういうふうに思っちゃうっていうところですよね、
うん、ねえ、
うん、なので上級テクニックとして、
うん、
はい、登録めんどくさいからしないですね、まあ 10% オフぐらいね、うん、そういうのを気にしないタイプだから
ね、まさにそこですよね、うん、それがこう現状のままであえてそれを肯定されると、
はい、そうです
ね、 自分で否定しちゃうという。
そうそう、いや 10% するするみたいな。 10% 大きいから、
ね、気にする気にする、
はい、そういうことですね。
はい、
で、最後はですね、
はい、
テクニックその後、
はい、
ユーモアを混ぜる。
おお、
これは結構上級かもしれないですけども、はい、
ユーモア上級ですね。
何かお願いするときに、
はい、
その心理的リアクタンスが働かないようにするための、まあ、テクニック最後なんですけど、
はい、
ストレートにお願いしたりとかするとやっぱり、うん、いや今日はいいかなみたいななるんですけど、ちょっとユーモアを混ぜると、
はい、
その心理的なこう抵抗感が薄れるんでしょうね。
あ、こうむき出しじゃない感じ。
むき出しじゃない、
うん、
なんでしょう、これも結構難しいですけど、
はい、
例えば山登りじゃあ一緒に行こうよって言われて、はい、行かない人にとってはめちゃくちゃ行きたくないじゃないですか。
ハードル高いですね。
高い。でもなんかそうだな、全然面白くないですけどあ、ちょっとエベレスト俺登るんだけどさ、ちょっと一緒に行かない
みたいな。ってまずそこでエベレストって
何、茨城のさエベレスト登るんだけどさ、いや、はい、一番上になんかすごい像があるらしいんだよ、
は
い、それをなんか撫でるとなんか幸せになれるらしいぜみたいな、うん
で
嘘かもしんないけどなとか言いながら、でちょっとなんかこう笑いを混ぜられると少しこうね、
明らかに冗談だなっていう、
冗談だな
っていう、分かるレベルで、
分かるレベルで、こういうちょっとなんとなくユーモアを混ぜていくと、まあお願いもまあいいかなみたいな感じでちょっと受け入れてもいいかなみたいな、なりやすいと
ね。そういうのはありますね、
うん、
このなんかねハードル上がる下がるっていう意味で言うと、
は
い、
うん、
逆に上がってるかっていう言い方なのに、
うん、
それ振り切ってると、
うん、
もう明らかにジョークだなっていうので、うん、こう心理的リアクタンスがなんか起こりづらくなる、
起こりづらくなる、ね、
じゃあテニスに誘われた人が、
はい、
まあ、誘われるときに、
はい、
こうちょっと2人でオリンピック目指してみますか、
うん、
みたいな言われるとまたねえ、まあ、ちょっとぐらいちょっとやってみますか、
うん、
教えてくれますかなんて言うと、はい、やる流れに行くかもしれないけども、ね、なんか週1金曜日の夜ぐらい開けられませんかとかリアルな話されると、
うん、
え、あ、週1でテニスちょっとな
みたい
ね、きついなってね、
うん、
なりますよね。
あれ、あの前も私言いましたけど、はい、お昼にね、
はい、
カレーに行きたい、
おー、カレー
行きたい時に、
はい、
普通に今日もカレーでいいって言ったら、
うん、
いやいや昨日も行ったんだよねみたいな、
連日行ってる、
うん、でも、うん、今日のお昼だけどさ、でチキンにする、マトンにする、バターチキンにするって言われたらいやカレー縛りかよみたいな
もうね、はい、
たくしょうがねえなみたいな、まあいいよ別に今日も行ってもいいよみたいな、
ね、
そこら辺です。今日もカレーに行きたいんだけどいいかなって言われたら、
うん、
いや昨日も行ったからちょっと勘弁してもらえるかな、
ね、こうまともに受けなきゃならない、
うん、
うん、
言うとそのユーモアをちょっとこう入れたりすると、
うん、
そういうね心理的リアクタンス、
うん、
働かずにうまくお願いを聞いてもらえるかもしれない、
ね、乗る方もなんか気楽にね、
そうそうそう、
乗りやすい、
うん
うん、
っていうことですね。
はーい、ユーモアをというね、
ユーモアを混ぜるということでした。で最後ちょっと番外編として、
はい、
さっきあのカリギュラ効果っていうのはちょっと冒頭の方に出てきましたけれども、
うん、
あのこれを利用して禁止、
はい、
あえて禁止するっていうのもちょっと番外編としてありますね。
はい、すね、
はい
はい、これそのねカリギュラという映画が、ね、こうあまりに過激で禁止された、
うん、っていうことね、お話ありましたけど、
で、そうすると見たくなるという、うん、あと同じで、
はい、
こうね、押すなよ押すなよって言われたら、
うん、
押したくなる、
そうです
ね、同じで、
はい、
うん、そうですね、何か品物を売るという場面ではちょっと難しいかもしれないけども、
はい、
でも以前見たことありますね、
うん、
この何々は、
はい、
この商品は、
うん、
例えばこの英語の参考書は、
うん、
あまりに簡単に、
う
英会話がマスターできてしまう。
できてしまう
ので、コツコツ努力したい人はおすすめできませんみたいな。
はいはい、ありそうですね。
ちょっとさっきのユーモア混ぜるっていうのとね、うん、一緒になってるかもしれない。
はい、
あとはそうですね、これは自分自身ではなくて、うん、他の人を巻き込む感じで、
はい、
あっという間に筋トレの効果が出てしまうこの手法なので、う
ん、はい、
ライバルには教えない方がいいかもみたいな。
そうすると知りたくなる。
はい、
はい、ですね。
という禁止、あえて禁止するという、うん、とやりたくなる。
ね、これ禁止されたらしたくなるカリギュラ効果みたいな言うと、
はい、
なんかちょっと古典的なね、うん、テクニックのような気がしますけれども、
はい、
意外とこうソフトに使われていることがありますよね。
ですよね。
うん、
は
これしたい人は絶対にしないでください。
うん、
ね、
ね、
言われるとしたくなる。
はい。
ね、この冷蔵庫のプリン絶対食べちゃダメだからね。ないみたいな。
ね、
めちゃくちゃ美味しいんだから絶対にちょっと、ね、うん、明日食べることにしてるのから食べちゃダメ、ま
あね、これ食べたら許さないからねとか言われると、
うん、あれ、ね、ないまあそうです、そこですよね、そういうやつですよ ね、
ね、だダイエットしてる人がこう、ね、これを食べない、
うん、
ケーキは絶対ダメってこう禁止、トレーナーに禁止されたとか言うと、
うん、食べたくなる。
もう、ね、そういう状態ですよね。
そうだ、確かに自分で意思を持って食べないって決めればいいんでしょうけど、食べたいのに食べるなって言われると、まあ、どんどんもっと食べたくなってしまう
ですね、
っていうことですよね。
はい、
ということで、
はい
はい、この心理的リアクタンス、
うん、
ね、こう自由が奪われたと感じた時の抵抗感、
はい、
まあ、これ誰でもね持っているものだと思いますけれども、
です、ね、
もし相手がそれを心理的リアクタンスが働いてしまって、
はい、
こうちょっとこう拒否されるような場面に出くわした時には、今回紹介したテクニックを使っていくと、
はい、
コミュニケーションがうまくいく、
はい、
こちらのお願いも、まあ、聞いてもらいやすくなるというところかなと思います。なので、ね、お願いしてもなんか否定される、なかなか聞いてもらえないっていう、ね、こう思うた時には、
はい、
まあ、心理的リアクタンスが働いてるんだなと、
うん、
ちょっと冷静に考えて、
はい、
あ、じゃあちょっと逆のことを聞いてみようかなと、
うん、
相手の意思で選んでもらえるっていう、
うん、
そこにこう働きかけていくことが大事ですよね。
はい、
ということで、
はい
はい、今回は心理的リアクタンスに抵抗された時の対処法ということでお届けしました。
はい、
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。